久保角太郎、小谷君両恩師の思いを受け継ぐ第60回。恩師小谷君先生と弥勒さん最終章。昭和の怪談、青年の修練道場、弥勒さんが建立されるまで、その7。前号では、恩師小谷君先生が編纂された南無弥勒菩薩経について述べた。恩師小谷君先生と弥勒さん。最終章となる今月号では、弥勒さん修正後、全国の霊友会青年部員によって広がった活動の隆盛に触れてみたい。青年の修練道場弥勒さんでは、昭和39年1964の修正の翌年から青年部の修行が始まった。当時は2泊3日の日程で、毎年1から3月に行われた冬の修行、後の法座主、純法座主修行、リーダー修行などには約1万人、6から9月に行われた夏の修行、現在の弥勒さんセミナーには数万人の青年が全国から参加していた。その背景となった昭和40年代は、いわゆる団塊の世代が青春真っ只中の時代。高度経済成長期を迎えた日本では、物質的な豊かさを追い求めた一方で、全国規模で拡大した学生運動をはじめ、政治思想の対立も鮮明化。競争社会での苛烈な受験戦争やベトナム戦争の悲惨な報道などで、多くの若者が自分の人生をどう生きるべきかを模索していた。そんな同世代の人に青年部員は腹を割って話しかけ、仲間づくりに励んで弥勒さんに誘った。昭和41年1966、10月26日の青年部弥勒さん大祭では、3000人に近い青年たちが参加。小谷恩師はこの日のご説法で、恩師久保角太郎先生は、誰もが目に見えないところの因縁を解決して、人を善道教化に導いていくのだ、とこの教えを残されました。諸君らは、心の純粋な若いうちにこの教えに巡り合い、何という幸せでしょうか、と述べられた。そして、これから様々な苦労に巡り合うであろう青年たちに対し、この教えを実践してどう生きていくべきかということを青年たちに語りかけられた。合唱する者は良き習慣を生み出すことができるのです。立派な社会人となるには人間として良き習慣を身につけ、人にも及ぼしていくようでなければならない。諸君らは日々、朝な夕なにご先祖を供養しておるのですから、努力したならば、どんな困難にあっても必ず体験を得て気づき、歩むべき道が開けます。教えを実践して思いを人に伝え、こうして仲間と共に弥勒山で修行するということは、最高の幸せの道を歩みつつあるわけでございます。教えを生かして世界平和に貢献するために立ち上がれ。当時、米ソ冷戦構造の下で、核戦争の恐怖がささやかれ、各地で紛争も絶えなかった。対岸の火事と無関心な国民も多かったが、小谷恩師は次のように話された。世界の情勢は、人類を消滅しようと悪魔が地上に下っているかのような、まことにひどいものがある。日本で霊友会の教えを修行している諸君らは、この教えをもって世界の平和に貢献するという重大なる使命を担っていることを深く認識しなければならない。日蓮聖人は法華経の教えを世界中の人に広げようと、一点四海会奇妙法と叫ばれ、久保恩師は世界の平和に貢献するため、一点の階段を念ずと誓願された。小谷恩師は、仏縁があって霊友会の教えを行ずる者は仏の子であります。 修行を積み、正しい行いをして、家庭と国家の繁栄を築かなければなりません。そして教えを生かして、世界平和に貢献するために立ち上がることを、弥勒菩薩にお誓いして下山していただきたいのです。青年の前途は明るく開けています。世界が平和な世の中に到達するように、諸君らがしっかりと修行していただくことを心から念願させていただきます。とご説法を結ばれた。仲間づくりに励んだ青年たちは、昭和45年1970、青年の弥勒山修行を全50班で開催。5万人を超える仲間と共に弥勒山に集まった。